恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、この秋晴れの日曜日の朝、復活されたこの記念日に、多くの教会や兄弟姉妹のお祈りによってここに震災後建てられた翼の教会に身を寄せて、疲れた体を癒し、傷ついた心をイエス様が触れてくださって、ここから再びわしのように翼を買って、それぞれの道にあなたが来なさいという一週間に飛び立つことができるので感謝します。昨日は教会の方のお祈りと神様の祝福と、そしてお二人を心からお祝いしたいと駆けつけてくださった方々のネットワークの中で、素晴らしい結婚式が持たれましたこと、改めて感謝いたしますけれども、体調の優れない方々や、また教会員もおられます。どうかここにおられるお一人びとり、インターネットで同じ心で礼拝している方、全国各地に散らされたママの方々にも触れてくださって、私が一緒だから何も恐れることはないと、この一週間が素晴らしい一週間となるようにお願いします。北姉妹の手術をどうぞ力強く、あなたが癒しの御手を持ってお導きください。古谷姉妹や小玉姉妹にも触れてくださるようにお願いします。佐久間姉妹のご家族にも神様の慈しみがあふれるようにお願いします。お一人一人の心の中にある願いと合わせて、このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。昨日は今朝まず教会に来ましたら、ある方にお久しぶりですと言われて、しばらくこの方休んでいたのかなと思ったら、私がここ2週間いなかったんだと思ってですね、先週は神戸に行って、その前は九州に行ってたので、なんだか私も久しぶりにここに立ったような気がいたします。そして、昨日はですね、本当に私の親戚の結婚式にこの教会堂を使わせていただいて、あるいは手伝っていただいて、あるいはお祈りしていただいて、本当にありがたく思います。で、考えてみたら、この教会は震災2年後にできた教会堂、6年前ぐらいにできたわけですが、かつてと違う教会になったのは、かつては田舎にあったので、田舎の教会だけど、同じ福島県の太平洋岸でも、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにという言葉があるように、随分人間関係の距離感も地域の空気雰囲気も違うもんだなと。で、この翼の教会、ふるさとの方向を向いて飛び立つよという形立てましたら、フィットネスクラブですかって、あるいは何かレストランですかって、借りてもいいですかって来たので、じゃあ貸したことないけど貸しましょうか、一回は礼拝に来てください、教会の宣伝を3分させてくださいなどのルールで、地域の中学校とかピアノ教室とかギター教室とか、その貸し出す流れの中で初めて結婚式の貸し出しということになったんだなって。今日はわざわざお泊まりいただいて、この教会に出席してくださった方もありますので、ちょっとご紹介しますと、この教会は宿泊所を2階にたくさん作りました。昨日は20人ぐらい泊まったかどうか分かりませんが、これはもともと今日の結婚式のためにそうしたのではなくて、震災で半分以上の教会が全国に散り散りのまんまなので、まさか遠くから日帰りでこの教会に、懐かしい教会に来れないから、たくさん宿泊所を作ったということになったんですね。ちょっと変な話しますと、我が家にも結婚式で家族親族がここ数日結構泊まりました。7人とか10人とか、 そして昨日は結婚式終わって皆さんを呼べなかったんですが、食べ物を取り寄せて我が家の1階で、まあ、パーティーとは言わないけども食事会したんですが、20人近く、19人なんですね。よく入ったなと私思ったんです。そこからちょっと私危険だと思ったんですね。何が危険かというと、以前毎年イスラエル旅行を団長で行ってた時は、私ガイドの仕事も悪くないかなと思ったり、あるいはこの建物もそうですが、教会堂を建てる時は、まあ、建築業はできないけど難しい状況の中で上手に建物を作るコーディネーターのような仕事をしたらどうかなと思ったり、時々外の教会に行くと牧師にならなかったら何になりましたかなんて聞かれる時あるので、そしてここに来てみんなのアパートを探した時は不動産も案外楽しいもんだなと思って、結局何言いたいかと、ここ数日誰か彼か泊まってて部屋番号じゃあ101号202号室とか書いてもいいかなって、そしてもしかしたら20人ぐらい泊まれる家じゃないかって、で彼にこう言ったんです。どこに泊まるのかと言ったら、玄関にも一人寝れるし廊下にも寝れるし、そうしてその中で1階は20人のパーティーを1階で開いて、そしてあとは2階に泊めて、じゃあ値段一人いくらにするかなとか考えて、かなりちょっとこれ投げたら返事が返ってこなかったので却下されたんだなと思ったんですけども、まあ私はそんな1週間あちこち出かけて、また皆さんのお祈りの中で結婚式をさせていただいたんでした。さあ今日はなんだか久しぶりの感じもしますが、出エジプト記私話してるんです。吉戸先生は福音書のマルコを話してるんです。正瀬先生は使徒行伝で教会前身の話をしてるんです。今日久しぶりに出エジプト記の4章の17まで一緒に学んだ方覚えていますか。モーセは時が来たよって、あなたの手の中に何があるの、杖は硬いけど蛇になって杖に変わって、ないものを神様は用いない、あるものを用いて、神様いるんじゃないかって、わかるでしょうって、それからモーセはだけど私口下手でってよほど話が苦手だったか、いやあなたに上手な話し部になれとか言わないって、お兄さんのアロンがいるでしょ、アロンはレビ人だし人に教えたりするし経験もあるし、まあ、資格があるというか、だからあなたがペラペラ話せなくても大丈夫って、だからお兄さんと杖の両方の印を持って、だから今日はいよいよだって、いよいよ前進だって、じゃあアウトラインを出してもらいましょう。今日は主に4つ考えますね。いよいよだと言ってもですよ、ちょっとつ盲信でですね、誰が何と思うと礼儀だの何だの関係ないって、これ祝福されないんです、ね、いや神様に示されたから誰が傷つくこと関係ないって、これ絶対祝福されないんです。常識ないのって、クリスチャンって異様じゃないのって、これダメですよ。礼を尽くす、礼儀は大事だって、まあ当たり前ですが、モーセは神様にいよいよだって言われて、じゃあ行きますって言わないで、ユダヤ人じゃないとか何とか言わないで、ユダヤ人じゃなかったんですが、お州都の州都のイテロのところに行って許可をもらったんです。案外大事だこれって、礼を尽くすということを踏み外すと、いや神に示されたんだってどんなに声高に言っても人がついてこないです。信頼が消えます。ああだからモーセは礼に正しい歩むように神様に導かれたなって、そうすると豪災が出て走り出すとね、注意事項はないですかって、ありますよ。固い心です。皆さん筋肉も硬くなると頭が痛くなったりしますけども、ほぐすの大変ですよ。心が硬くなったら、まあ出エジプト記に出てくる単語は硬くな硬くな硬くな、まあエジプトの王ファラオは一つ奇跡を表したらもっと硬くなって、これどうだったらもっと硬くなって、もう誰もこじ開けることできない。現に恐ろしいのは神様の前でキャーッと石のように硬くなった心ですよ。私ちょうど2年前クロアチアで転んで骨折をして、この教会でお祈りしてもらって1ヶ月入院して、今日来ている弟がこの教会からも救助隊のように来てもらって、ちょっと自慢しましょうか。弟にもらったネクタイしてるんです。これクロアチアで最初にクロアチアの言葉に聖書を翻訳した人の絵が入ってるんですが、まあ、はっきり言って皆さん見てもいいですが、 触るのは許可しません。まあね、まあそんなことがちょっとあったんですけども、皆さん、かたくなな、私何話してるか分かんなくなっちゃった、かたくなな心にはとにかく注意をして、柔らかい心に神様が働く。ファラオはかたくなだったんですね。だけど私たちはそういうことを注意事項をクリアするならば、神様が背中を押すんです。いや、自分の人生は自分で決めてんだ、自分の好き嫌いだって思うでしょ、ね。まあ、近場では私が入学すると決めた、あそこでこのメニューで食べると決めたのように見えますが、大きく見たら全部神様なんです。山のてっぺんに登ったら地上が遠くまで見えますよ。地上を歩いてたら目先しかわからないんですけれど、人生の背中を押してここに来なさいと導いている目に見えないお方はどなたですか。あなたの人生のように見えてあなたじゃないですって、神様に背中を押されて歩む人生はなんと素晴らしいでしょう。で、最終的に、いや、ファラオに限らず私も実は固くなになるんだけど、夫婦の間で、親子で、兄弟で、職場で、人間関係で、罪人だから、罪人の醜い現れはいろいろ現れますが、特に固くなになった時に、人って醜いなって、ずいぶん人のこと傷つけるなって、けど大丈夫です。なぜといえば、最悪も最善に変える神がいるからです。皆さん、最悪と思っても、神様のマジックのような手の中では私たちの最悪は全部最善に変えられるんです。なので私たちは時々心震えるんです。なんという人生だって、なんという神様だって。じゃあ皆さん、18節から見ましょうか。前に移します。長いですが、ご一緒に読んでもらっていいですか。はい。そこでモーセは行って、シュート彼に言って、どうか私をエジプトにいる彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに言った。安心して生きなさい。何もそんな回り道しなくたって、神様の許可が出て、あなたは杖が蛇になるし、いざとなればナイル川が水に、地にも変わるんだから。相手が世界最強のエジプトの軍隊であれ王であれ、恐れずに行けって、言葉はあって、だからお兄さんのアロンがいるから行けって。ところがモーセは行く前に、宗徒のだって40年も娘さんをもらって、荒野で羊飼いの経験をして礼に尽くさないんですかって、まあ、言う必要ないって神様に示されたからって。いや、気がついたら夜中に誰かに電話してた、神様に電話しろと示されたからって、夜中の1時って、だって神様が言えって言ったからって、これ言わない方がいいですよ、やらない方がいいですよ、異常ですよ。なので礼儀は大事です。これまで世話になった宗徒のところに行って、エジプトに行きます。私はユダヤ人、あなたはユダヤ人じゃないけれども、だからユダヤ人じゃない人の意見なんか聞く必要ないと私は言いませんって。本当にあなたにエジプトに行く家族を連れて、そのことについて報告に参りましたと。そしたらイテロは、安心して行きなさい。この祝福は小さく見えるけども大きいですよ。神様見てないはずないんです。モーセという人は小さいことに忠実だなって。小さいこと忠実にやられて、なんで大きなことができますか。この人なら次の大きなことも任せていいかなって。もっと言いましょうか、エジプト脱出してモーセは生きるか死ぬかで脱出した時、この教会もサイレンが鳴って、原発の5キロの教会が全員が故郷を追われた時、わっさわっさと逃げた時、まあ私たちもちょっとつらかったけど、モーセはよほどしんどかったと思いますよ。まあ危機一髪で海が分かれて逃れましたがね、そこに宗徒のイトロがやってきてジョイントしたんです。ほんで夕食の時は、昨日の我が家の夕食じゃないけど、すごかったね、神様の奇跡だね、後々にこれ映画になって、きっとモーセの10回って映画になるよとか話さなかったと思いますがね。でその時に宗徒に翌日言われたんです。あなたは良くないって。こんなこと言われたくないですよ。モーセ悪気があってやってんじゃないですよ。一生懸命やった、毎日来る日も来る日も山ほどやることがあって、それをいきなり昨日来た宗徒がじーっと見てて、神様の奇跡は間違いないけど 何なんだこのやり方はって。みんながみんなモーセモーセって、あなたも生真面目で、生真面目が全てかって、人間の力は最初から限られてるんだからね。いずれ人の心に指導者への不平不満、信頼の欠如見えないかって。何だかモーセ私の言ったこと全然聞いてくれないって。モーセは一生懸命ですよ。だけど家の問題、あの家庭の問題、そしてたくさんいるユダヤ人のこれから進路のこと、食べるもの、あらゆる誘惑のこと、こんなこと一人の人間がやれる分量じゃないから、10人の長、50人の長、100人の長、1000人の長に全部委ねなさいって。俺一人でやりたいかもしれないけど、もう先が見えてるよって。こんなこといきなり来て言われたら、私なら受け入れられないです。どんだけ命削ってると思ってんだって。勝手なこと言うなって。同じ苦労してから言えって。けどモーセはそう言わなかったので、1丸出してもらいましょうか。民数記の12章3節に、モーセはどういう人物でしたかって聖書の人物表読みましょう、はい。モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和で、あと、いい言葉ですね。皆さん、能力があって近寄りがたい人じゃなかったんです。柔和、あの訳が変わる前は謙遜であったと訳されて、地上に誰よりも謙遜でなければ人の忠告とか聞く耳ないですよ。モーセは、俺は誰もやったことないことやってきたんだとかってふんぞり返るモーセではなかったんです。なので最初からイテロに礼儀を尽くし、そのイテロに痛いとこ突かれた時にはカチンと跳ね返さずに、誰よりも低い人だったから、誰よりも心広い人だったから、誰よりも謙虚だったから、だから未来があるんです。どんどん変わるんです。超えられないものも超えられるんです。なぜ？聖書の人物表、誰にも勝って柔和、謙遜な人でありましたよって。先月でしたか、あの北海道の小説家の三浦綾子さんってもう亡くなりましたが、随分三浦綾子さんの本を読んでクリスチャンになった人多いんです。で、その、 あの大最初の秘書の人、時々この教会に来ますが、来られた時に、ちょうど三浦綾子さんの本がきっかけで私クリスチャンになりましたっていう人もいたので、まあ、本では見れないどんな人でしたかって、ピタッと24時間一緒に生活してた人ですから、いやー、三浦綾子さんはまず飾らない、洋服買わない、もらったものだけ着てた、ね、それから本当に夫婦仲で謙虚な人でしたとか、私は小説家なんだとか言わず、まあ、この教会の人でも何人かいますよ、手紙書いたら帰ってきたって、一方的かと思ったら、本当にあの体力で忙しいのに、私のような知らないものにくれたって家宝のようにしてる人いますけどね。私が覚えてるのはこういう話ですよ。なんだかキリスト教の雑誌だかなんだか取材に来て、そして、まあ、私も三浦綾子さんの家の近く通ったことはあるんですけども、旭川のどっかに車止めたんでしょうね、近所迷惑だ、それは知らないで止めたんでしょうけど、まだ三浦綾子さんがすぐ近所の迷惑にならないように、あのそこに止めないで別のところに移動してきなさいって、割ときちっときつく、三浦綾子さんはご近所との信頼関係、人間関係、礼儀大事にしてた。いや、私はこの旭川の住民と違うから、ランクが違うから、私全国区の小説家だからとかってみじんもなかったって、すぐ車移動して、で三浦綾子さんが謝りに行ったそうですよ。ご迷惑じゃなかったですかって、すいませんでしたって。皆さん、こういう小さいところがその人の人生を築くんですよ。礼を尽くすって大事だなって。私ここに来て何人かの土地を探したり住まいを探した時に、まあ、不動産も悪くないかなとちょっと誘惑があったりしたんですが、勉強したこと多かったですよ。私がいろんな不動産に声かけて、これぐらいのサイズの、これぐらいの金額の、これぐらいの中古住宅、こういう年齢の方探しているので、景色はこういうのでいいのないですかって、いろんなとこ声かけるでしょ。そうすると、まあ、私牧師だからいろいろ紹介してくれて、だから気に入らない時もありますよ。金額合わないと当然ありますよ。でその時に、あの、いや本当に苦労かけました、何件も見せていただいてありがとうございました、整理しなくてすいませんねって言わない可能性もあるんです。私ここ大事だなと思った、必ず電話するか不動産会社に行って。時には あまりのことやってくれたと思ったらお菓子箱持って行ったり、しなくてもいいかも分かんなかったけど果物持って行ったり、そうするとですね、皆さん悪くないですよ。後で2倍3倍になって帰ってきます。他に紹介しようと思った土地だけど公に出す前にって、はあはあぜいぜいして担当の人が教会に駆けつけて、教会に必要としているその人にこれどうでしょうって、めったに出ない土地ですとか、皆さん、いや不動産業になるつもりはないですけどね、礼を尽くすということは大事だなって勉強したんです。まあ、女性はあんまり興味ないでしょうが、この間ボクシングの試合があって、あの井上尚弥って言ったかな、もういろんなボクシングの世界のトップの人が結集して、本当のトップは誰かという、まあ、世界チャンピオンになったんですが、まあ、怪物とか言われてるらしくて一回も負けたくなくて、確かに強いですよ、強いですが、いや私が心に残ったのはこういう場面です。お父さんはペンキ屋さん、ペンキ屋だけどボクシングが好きで、じーっと見て素人だけどボクシングやりだしたけどペンキ屋やってるからできなかった。それを見てた長男と次男、二人とも世界チャンピオンだそうですが、僕やりたいっつって家にぶら下げたサンドバッグこうやったりなんだりしてね、厳しいぞっつってお父さんがコーチになって、でもう世界のトップに上り詰める直前のスパーリングで、あんまり世界中に怪物扱いされるから一発で倒すって力入りすぎて、そしてなんだかおかしいぞって、井上尚弥なんだか変だぞって、その時にお父さんに送ったメールが流れてたんですね。お父さん、あんな無様なスパーリングしてごめんなさいって、お父さんに本当に恥をかかせてごめんなさいって。私あのメールを見てね、いや親子だから言わなくたっていいんだとか言わないで、大したもんだなと思いましたよ。神を神とも思わず、これボタンの掛け違いです。どんなに能力があっても、どんなに力があっても、最初の一歩で全部来るんですよ。だけど親を親とも思わない、目上の人を目上の人とも思わない、これで誰が成功しますか。だからモーセは、いや神様と私の関係だけで生きるんだものとか言わないで、宗徒のイテロのところに行って礼を尽くしたんです。これは誰が見ても好感持ちますよ。いやこの人はわきまえがあるなと評価しますよ、当たり前ですよ。で私たちの希望です、今週1週間月曜から土曜までどこかの場面で思い出すんです。あ、ここは素通りもできるけど礼を尽くしてみようかなって、普通は俺の電話しないけど今週はしてみようかなって、親戚でも誰でも実践することが大事だから、一つでもやれば絶対得します、神様が祝福します。礼を尽くすって大事ですね。じゃあ注意事項は何ですか。最近の車走らせてよそ見してぶつかりそうになるとね、なんかピーピーってランプが鳴る車もあるし、まあ、この間の台風19号は鳴りすぎだとも携帯電話が、この川が危ない、ここは避難しなさい、ここ2階に上がりなさいってね、まあ、注意になると注意事項みたいピーピーピーピーっていろいろありますからね、皆さんこれは頑固さに注意しなさい、ごめんなさいね、それ行く前にアウトラインもう一回出してください。今3番目のこと話しましたが、2番目は礼を尽くしたら、ごめんなさいね、順序逆にしますが、背中を押すのは神様ですという話をしますね。じゃあ19節20節続けて読んじゃいましょう。19節20節、はい、主は御手編んでモーセに言われた、さあエジプトに帰れ、あなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せて行った。モーセは神の杖を手に取った。アロンとそれから蛇に変わる杖の奇跡を持ってモーセは出発したんですが、もうだって口の代わりがあって神様の奇跡をしっかり握ったら、これ時満ちたんじゃないですか。そして家族を引き連れて、宗徒のイテルの許可が出たから娘も孫たちもみんな連れてていいよってね。けどそれだけじゃないんですよ。長い目で見たら40年ぶつ切りで合計3412で120年のモーセの寝坊山で死ぬまでの人生、すごい分かりやすい、ね、3分の2終わった。最初の40年はユダヤ人の男の子は川に、ね、殺されずに川に流されましたが、拾われた先が王女様でしたね。だから平民の教育じゃないんです。人心を掌握する、人々の心を掌握する特別の教育と 軍事訓練を受けたです。普通の人じゃなかった。これはモーセが好きでそうしたんじゃない。40年。ところがエジプト人じゃないってことがバレて、追われ逃げてミディアンの土地で羊飼いのひっそりした下積み生活、これが良かった。これから荒野を旅するときに、もう荒野の羊飼いやってたんだから、隅から隅まで全部空気も風もピンとくるんです。40年が終わって、さあゴーサインですよって、この必要な40年の人心を掌握するエジプト王家の世界のトップの教育と、本当はユダヤ人なのに、それから40年の現場の教育と、これ好きで自分が選んだんじゃない、流されて拾われたのが王女様だったんです。それから追われて逃げた先が荒野だった。これ神様が見て、40年終わったから最後の40年はエジプト脱出、約束の土地までのクライマックスですよと、ポンと背中を押したのは自分じゃないんです、神様なんです。皆さん、近場では、家族一緒、心のさないは大丈夫、支えられる、口の代わりはアロン、片方には神様の奇跡の杖、ね、近場では。だけど遠くで見れば40年が過ぎ、次の必要な40年が過ぎ、本当にゴーサインだなって。だから秒針がカチカチ動くように、一つだけど、もう一つは日時計をひっくり返すと、緩やかに砂が落ちて、あと30分だなって。皆さん、昨日我が家で20人近くで食事をしたんですが、孫がですね、おじいちゃん3人兄弟なんだから並んでって言うから、まあ余計なお世話かなとも思ったけど、孫にはしょうがないから、じゃあ並ぼうかって、私真ん中なんですが、で写真撮ろうかって、写真撮ってもらって、ちょっと衝撃でした。と撮れたと思った、年取ったなと思ってですねで私真ん中だから、右と左から兄と弟、それでも私はまだ髪の毛があるって言うんですよ。それはないわけじゃないんだけどねまだあるほどあるほどっていうから、そんなになら3分の1ぐらい引っこ抜いてあげようかって思ったんですけどね写真を見て、だけど、いや本当に年取ったなって、笑えるような寂しいような。皆さん、19節もう一回戻してもらうと、時は経ったんだよって、ね、みんな死んだよって、40年も過ぎて、40年というのは、今から40年前日本は、ね、令和じゃないですよ、平成でもないですよ、それ月って昭和ですよ。今は令和に生まれた子供はね、もう平成も知らないんです。平成に生まれた人は昭和って言ったらもう昔の時代ですよ。 4,50 年経ったらそれは変わりますよ。かつてモーセを狙っていた人もどんどん代替わりして、私も写真を見たら、いや時が過ぎたんだなって、神様が今が時だよって、あなたの備えも40年で終わったよって、アロンもいれば杖もあるよって、そしてエジプトに帰るんだって。私九州に行った時に、九州のある団体の集会だったんですが、そこの牧師さんの話に心に残ってですね、あ、こういうこともあるんだなって。農家に生まれたって言っても、ただの農家じゃないから、農協の組合長30年やるって普通じゃないですよ。その次男、農家って長男が全てだけど農業を継がないって言って、で学校の先生と校長先生になっちゃったんだそうです。で次男の自分に回ってきたっていうんです。本当は農業なんかやりたくなかったって、何なんだこんな人生って、親とも口きかないし、だけども諦めて親の言う通り勉強なんかするなって、農業やるんだって言われてね、言う通りにやるしかないんだ、夢も希望もない人生だったそうですよ。で九州から離れたくて、メロン栽培の勉強に、まあ、ちょっと本ももらってきて、後で読んだら書いてあったんですが、静岡の方に行って、そこでクリスチャンになったそうです。なんでかっていうと、理由ありますよ。まあお父さんがお母さんに手を挙げるから、黙って息子として見てるけど、柔道やってたから息子は、それで足払いかなんかでね、首かなんか絞めてね、殺すとこだったって。本当に親殺しやったら、もう人生めちゃくちゃだったと思いますよ、という罪。自分は普通はそういうの出ないけど、いざとなれば親だって殺すかもって、殺したかもって、一歩前まで事実言ったので、罪がないとか、ね、どの面下げて言えるかって、で静岡でクリスチャンになった。で戻ってきて、そして牧師になったんですね。 なんか結局農業を継がなかった、キリスト教は親を大事にしろって言わないのかとかって本人は言われたので書いていましたが、別の県で牧師さんになって喜んでやってたそうです。そしたらそのお父さんが、お前帰ってこいっちゃ、だって牧師だよって、帰ってきて、農家だから土地はあるんですよ、広い建物も広いんですよ、古いけど十字架建てていいぞって、あのお父さんがここで教会やっていいぞって。だけど戻ってきたくなかったそうです。九州の他の県で喜んでやってたけど、あんまり父親が言うからしょうがなくて、そして戻ってきた。でどうなったか、途中全部吹っ飛ばすと、そこがその団体の本部のようになって、土地があるし建物があるし立派な大きい教会堂を建って、私思ったんですね、いや人生いろいろだけど、農家に生まれたのは自分が決めたのかな、いや違うって、その年中喧嘩してる家の中で自分の思い通りに行けない人生のレールの中にはめられて、絵も言えず、もしかしたら親を殺してたかもって、罪がないとか言えないって、イエス様助けて救ってって戻ってきて、あれは誰が決めたのって、そしてただの農家じゃなくて組合長30年やって、そのお父さんここで教会やれって、これ誰が決めたのって、そして今その団体の本分として豊かに用いられて、これは近場で見たら、なんでこんな親のもとに生まれたんだって、なんで自分の人生自分で決めれないんだって、近場で見たら、だけど広い目で見たら、神様だな、先生の人生本当に神様が導かれたんですねっていうほかなかったんです。皆さん、神様が背中を押すんですよ、自分で決めたように思うけど、あなたはここは行きなさいって、山の上に登ったら、こういう模様だったんだ私の生い立ちと、その後の苦しみと、そして今現在の心震える不思議は、神様が絵に描くような人生だったんだな、間違いないですよ、本当ですよ。だから安心して、今週も、あ、誰か背中押してるって、自分の人生だけど神様だって。じゃあ注意事項はさっき話した、かたくなな心には気をつけてって。じゃあ20節読みましょうか。はい。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を、ごめんなさい、21節も、はい、主はモーセに言われた、あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けたすべての不思議を心に留め、それをファラオの前で行え、しかし私が彼の心を固くなにするので、彼は民を去らせ、不思議のいっぱい示したことを全部やれって、ただし固くなだよって。エジプトの世界に君臨した最強の軍隊を持つファラオという王様の心は、にっちもさっちも動かない。現に恐ろしきは自分の心ですよ、自我ですよ、自分中心ですよ、これ誰も動かすことができないです。まあファラオについては、じゃあこの奇跡で神を認めるか、もっと固くなりなり、これでどうだったらますます固くなり、まあ私2年前クロアチアで骨折した時は、あんまりリハビリっていうのがない国だったので、日本にまあストレッチャーで運ばれて、そしてあの成田空港の近くの病院に入院した時は、こんな感じは見たことないって、もう筋肉がざーっと1週間寝た、1ヶ月寝たきりだったから、もう筋肉がね、鰹節の硬いものみたいに骨みたいになって、もう全部へばりついて、もう絶対剥がせないなって、もう柔らかくなんないなって、下手したら一生歩けないかな、曲がっても90度かな、ずっと松葉杖かなみたいにも言われなかったわけではないんです。筋肉も固まると怖いですよ。だけど聖書は心の固くなさ、これはファラオだけじゃないんです、みんなです。ファラオはついに最初から最後までずっと固くなだった。ちょっと変な話しますがね、まあ、犬でもって言うとファラオに叱られるか分かりませんが、この間すんごい反応だったんだそう、ネット上で、まあその人が飼ってる犬がなんか悪さしたんじゃないですか、まあ、罪を犯したって犬を言うかどうか分かりませんが、飼い主に、そうしたらね、いつも飼い主に両手でワンワンワンワンって来るのに、絶対視線合わせないって、プラスプラスの磁石みたいに、うちで飼ってもなくなった犬も
時々そうだったんです。
まあうちの犬は私が食べるものを間違ってポロッとおぼすと絶対食べるなって言ってもね、1秒もかからずに飲み込んじゃうんですよ。それもう味わうも何もないんですね。そうすると悪いことしたっていう意識あるんですよ。悪いことするとうちの犬は必ずゲージに入れって言うとね、反省してゲージに入って出てこなかったんです。ところがね、時々悪いことする意識があると自分でゲージに入ってくるんですよ。ゲージに入れって言わないのに。そして、まあ、パピって言ったんですが、まあ、絵本あるのでよかったらね見てください。パピって、そうするとね絶対目合わせない。プラスとプラスの磁石見たらこうなるぞ必ず。いつもはこうねなんかおねだりしてくるのにね、そのネット上の映像ではこうだったらしいです。私が見る感じ、まあ、大体こう目合わせるとすると180度回り見はしませんよ。90度よりちょっと向こうに行って見るでもないけど見てるんです。飼い主をこう前見てるけどこっちにいる飼い主を非常に気にしてね。そしたらうちの犬もそうだ、うちの犬もそうだってみんながね、そのハッシュタグっていうのか何だか知らないけどそういう風になったらしいんですね。皆さん、犬でも悪いことするとこれはいつまでもこっちはいけないなって、だけど心は今固いからなって、視線は絶対合わせない。だけど背中も向けるわけいかず、なんと話に伺って見るような見てないような。皆さん、これは何もファラオだけじゃないですよ。引用箇所には出さなかったかな、ちょっと20を出していただいていいですか。そうですね、30は何でしたか、ごめんなさいね。はい、じゃあ30から読みましょうか。はい、箴言28章14節。はい、幸いなことよ、いつも恐れる心を持つ人は、しかし心を固くなにする者は災いに落ちる。皆さん、いいんだ、自分の人生自分の心だから、固くなだろうが柔らかかろうが自分の勝手だって通すと通らないですよ。最後は滅びるって、災いに陥るって。ところがね、罪が増すところに恵みが増すってローマ書の5章の20節でしたかなどにあるから、確かに人より自分は誰が見ても罪深いことを奥さんにしてきたっていうと救われた時の感動が2倍3倍ですよ。だから罪も用いられる方は悪くないって、居直るなって、居直りは許されないって。で結果的に罪を犯すけれども、それは神様の恵みと憐みで許されるが、許されるんだからどうせって、居直るのは絶対人の道じゃない、すごく危ないよって。それが20戻りましょう。ロマ書の9章18節まず読みましょう。はい、ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなにされるのです。じゃあ神様の心なんだから人生は、我が強くなっても固くなでもしょうがないじゃない、神の責任じゃないのっていう理屈はダメだよって。19節読みましょう。はい、するとあなたは私にこう言うでしょ、それではなぜ神はなおも人を責められるのですか、誰が神の意図に逆らえるのですか。自分はロボットみたいなんだから全部神のせいだって、自分が罪を犯そうと全部神のせいだって、それダメですよって。20節最後読みましょう。はい、人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか、作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。物事を逆さまに考えてはいけませんよって。話したように最近の車はぶつかりそうになるとピピーってなってね、あれ水の中に入るとピピーってなってね、車エンジンやられるよってなったりね、また震災でも最近は携帯がピピピピ鳴り出して注意喚起がねなされますが、神様の注意喚起ありますかって。礼儀を尽くし神様に背中を押され、じゃあ何を注意したらいいですかって。心ってすぐ固くなるから、固くなになるから、神様の前で、じゃあそれはファラオの話でしょって、出エジプト記最後までって、いや誰でも、奥さんでも子供でも夫でも親でも一番気をつけるべきは、あ、なんか心が固くなったなって。じゃあユダヤ人はどうでしたかって、マラっていうところに行った時、なんだこんな苦い水飲めるか、エジプトから救われたけども救われて死ぬんだって、来なきゃよかった、モーゼなんか殺してしまえって、ニンニクが食べたい、ニラが食べたいって、なんでこんなとこ連れ出したんだって心が固くなになって、 だから聖書の登場人物はみんなこの固くなりになるんです。恐ろしいのは自分の心ですよ。人の心を何とかしようとしない方がいいです。自分の心を管理するのが一番得策ですよ。神様の前で柔らかい心で生きれば神様は豊かに働きますよ。じゃあアウトラインをもう一回出していただいて、最後に学ぶことは、だけど固くなりになる私の心時々どうしようって、最終的には神様が手の中で、神様のマジックのように、いやこんな風にしてくださるんだって、だったら自分が頑張ったって言えないなって、自分は罪人だったな、けど神様は天高く、こんなしょうもない私の人生をなんということだ、一言で言えば神の主権、えあなたの人生、あなたのハンドリング、いや神様がハンドリングしてるって、私は助手席、全部神の栄光、少し頑張ったから 30% 自分 70% 神様、それも違うって、1から100まで全部神様って心から言えますね今はって。じゃあもう一回21節戻っていただいて、最後にもう一回21節読みましょう、はい、主はモーセに言われた、あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けたすべてのそれがファラオの前で行え、しかし私が彼の心を堅くなにするので彼は民を去らせない。あんだけの奇跡を見たら誰でもへりくだると思ったら、しかし堅くなだよ王様はって、だからなんでって、聖書の表現はこうですよ、矛盾してんじゃないのって、私が堅くなにするんだって、ね、なんで神様が堅くなにするのって、ちょっと結論言いましょうかね。じゃあ40を出していただいて、それは神の栄光のためです。私たちの罪やつまずきや失敗も最終的には全て益となって、神様が栄光を、誰がどんなに抗おうと神の栄光は微動だにしないです。じゃあ出エジプト記7章3節読みましょう、はい、私はファラオの心を堅くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。人の罪と神の栄光ですよ。すっごいコントラストですよ。いや人の心って恐ろしいもんだな、自分が神様みたいに思ってそこのけって、醜いもんだなって、人の罪深さが如実になってファラオを通し、だけどファラオの心が固くなだから、やらなくてよかった奇跡がまた起きて、また起きて、最後海まで分かれて、後々まで後世まで、すっごいね神様っ って映画にまでなって、なんという神様だって。皆さん聖書の言葉の中に、すべて愛働きて益となる、あの失敗も、あんなめちゃくちゃなことも、あらなければこうなったということも、そう何一つ無駄なことない。だから私以前最悪の中の最善という説教をしましたが、必ずそうなります。う最悪と思ったら、全部神様の手の中で必ず最善になります。最善しか起こり得ない、許さない神様です。だからといってふんぞり返って、私は自分の欲得我欲で通すんだと、これはいけないですよ。最後は神様の恐るべき全能の力に打たれますよ。だからいち早く、犬の話じゃないけど、心を柔らかくして神様と和解して、神様と共に自分を誇るんじゃなく、自分の経験則を誇るんじゃなく、神様を誇る人生。台風19号とその後に、私たちの一つの教会はこの間また浸水しました。ありがたいことに保険が降りることになったんですが、あの街道は津波にも遭いました。今日ここに来た方は行けないんですが、遠いのでノアの箱舟をイメージした街道、津波に遭い、そのそばで教会が津波で亡くなり、50歳でした。それから今回の台風でも2回浸水したんでした。けどそこの泥かきはみんなで泥かきしましたが、そんな大したことなかった。この岩木がひどかった。うちの教会は幸い守られましたが、いくつかの教会は本当大変でした。この教会は助けてもらうばっかりだから、ちょっと嬉しかったんです、まあ、みんなで少しだけだけど手伝いをさせてもらえるっていうのは、受けるばっかりだからありがたいなって。 それからいくつか支援に皆さん献金してくださったものも持って私もある教会に行きましたが、隣がそんなに大きい川じゃないんです。ところがあの日の雨は普通じゃなくて、牧師先生が見る見る見る、もうギリギリだね。それから車で逃げて避難して、車が止まっちゃったっていう話だったんですが、ところでその川氾濫しちゃったらしいんですけども、しかし教会堂は床下床上守られた。なんでって、それはその土手が高かったから。でその土手が高い理由なんです。私そんなこともあるかな、その教会は昔の時代に地域でちょっと難しかったらしい、ちょっと大変だったらしい。それで牧師さんがいない時なのか何だか詳しく知りませんけど、地域の人がいろんなゴミをね教会の敷地にボンボンボンボン置いたらしいんですよ。でそれでどもりになったというか、結果的に高くなって、それが今回水害から守ったっていうんですね。教会にゴミ捨てられてなんかほうきみたいな土の中から出てくるんだそうですね。これ幸いと教会にいるの近所の人捨てたんですが、今は多分あの関係がすごくいいと思いますよ。ただなんでこんな目に教会が遭わなきゃいけないんだと当時は必ず思ったはずのことも、神様は逆手にとってですよ。この浸水の時、近くはみんな浸水したのに、教会はそういう経緯があったから守られたんですよって。皆さん、神を愛する人々、すなわち、ね、全ての最悪のことが最善になるっていうローマ書8章28節の言葉は本当だなって。だから私これね、自分でもそう思いますよ。というのはあのこの間もそうでしたが、九州やあるいは神戸に行くと、全然知らない人がインターネットで見てるのか知りませんが、先生の足のおけがはその後どうですかって言われるんですね。そこはいつもテープレコード見て同じこと言いますよ。それがたまたまクロアチアの手術してもらった方が本当に名医でだったそうで、それは日本に来てあの大学の医学部の教授の先生も見てもらったら、これ神様が働いたというレベルじゃないですね。神様が手を突っ込んで神様が手術したというレベルじゃないですかってプロの人が言うんだから、いや本当に神様でしたって。私の足の骨折はない方が良かったですよ。転ばない方が良かったですよ。転んだのは私の不注意だと思いますよ。けど神様はそれをひっくり返して、何回も聞かれるたびに神様でしたと言うほかないです。神様だから、いや神様が最善にしてくださったんだ。うちの孫もそうですよ。この教会の今年1月2日に初夢を見ておめでただと思ったら本当におめでた。それやっぱり見てた人がいて、どっかの教会行くと先生のお孫さんその後どうですかって聞かれる。またテープレコーダー見て同じこと言うしかないです。いや救急車で運ばれて大学病院でしか産めなくて、その専門のお医者さんも諦めてくださいって言ったそうですが、本当に今あの多くの人のお祈りでこうなって、そしてお医者さんがこれ普通だと思わないでくださいって、普通じゃないですから、奇跡の子みたい言ったそうですよ。同じこと言うしかないですよ。事実だから、それが説明のしようがないから。ファラオも心が柔らかかったらあんだけの奇跡にならずにエジプト脱出したでしょう、仲良く。けどファラオの心の罪は、それは罪はまずいですよ。けどだけど神様はそれを用いて、なんという奇跡、これを賛美にして読む聖書を見たために繰り返し繰り返し、すごいよね神様ってって。なので最後の五丸読みましょうか。五丸、神様の知恵と知識は本当に高くて深いと思います。ローマ書11:33、はい、あ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。というしかない。私たちは若気の至りで失敗したと思ったことも、神様は全部神の栄光に変えてくださったので、本当に主は素晴らしい。自分は頑張ったとか言えない、自分は立派だったとか言えない、全部神様でしたと言うほかない。言えって言われから言うんじゃないです、本当に思うから言うんです。本当にそうだったって。そのために神様はなんと深遠なお方、なんという神様のご計画というために、私たちは今週も神様の器として歩むんですね。最後に先ほどお会いしたお話しした九州の牧師さんのお話の中で、いや大変だったろうな、 ふるさとに戻ってきて、農家全部使って十字架立てていいからここで牧師やれって言われて、戻りたくなかったけど、故郷伝道は大変 で全部呼び捨てだから、ちっちゃい頃から知ってるので先生とか誰も呼ばなかった。それで幼稚園を始めた幼稚園の先生になって、初めて先生先生って近所の人言ってくれるようになった。で、あ、これはまあ良かったかなと思った。交通事故、先生が運転しててぶつけられて、そして昔はシートベルトしなかったか、乗っていたエンジンが車から放り出されて亡くなった。そうしたら交差点でそうなったら10対0とかないんですってね。運転していた人も1割ぐらいはどうやったって責任が出るって、あ、もう牧師辞めなきゃいけないって、自分は人殺しだって、そして怒りが湧いてきて、本人も書いていましたが、自分の人生をめちゃくちゃにしやがってって、お年を召したご婦人が運転してくる車ぶつかってきたらしいんですが、殺してやるってまで思ったそうですよ。自分の人生を破壊しやがってって。そしたら家族親族に、あなた牧師なんだから、あなた牧師ですよっていさめられて、なんとか抑えたけど、もうこれで自分の人生はめちゃくちゃになったと思ったら、で私にね、先生って、まあ、その後が信じられないって。そうしたらもう幼稚園閉鎖かと思ったら、次の年にどんどんどんどん申し込み増えて、ご近所の人も頑張ってくださいって、何にも幼稚園の方も牧師さんも悪くないんだからって、なんだか応援してくれてですよ。一年発起して当時流行ってた星野富弘さんっていう、首の骨折って口で絵筆で詩を書く人を呼んだら、責任者になって宮崎県の人口の 5% 来たって言うんですよ。それからその農家でやってた小さな教会に人がブワーッと溢れて、ほんでお父さんの山から杉の木切ってきてですよ、大きな教会建てたって。だから神様のなさることは不思議だわ先生って。いや、九州だけ不思議じゃなく、どこでも不思議ですね。う、最悪と思ったら、いや、これはとんでもないことになった、取り返しつかないと思ったら、大丈夫ですよ全然。ペシャンコになったから働くの神様ですから、あなた少し出過ぎって、自分の気持ち出過ぎって、自分が自分がって、それが邪魔になるって、もう万策尽きたっていうところから、やおら立ち上がって、今からが私だって。まあ、幼稚園の交通事故の後は思わぬ展開で今こうなってるんですよって。さあ、今日はモーセの、いよいよのモーセのところを落とし、もう一回最後にアウトラインを出していただきましょう。たくさんのポイントで今日すいませんけども、モーセは礼を尽くしたので、今週、あ、これを礼儀を尽くした方がいいかな、親戚にとか、それから固くなな自分の心は要注意、ちゃんと警報が鳴りますから、車の運転じゃないけど、あ、自分の心今良くないなって、心の健康判断をしましょう。絶対いいことないから、固くな通すと。だけど神様は背中を押しますよって、神様も日時計がありますから、今だよ、いよいよだよって。そしたら失敗も成功も涙も全部神様が良くしてくださるので、今週も期待して歩んでいきましょう。お祈りいたします。短く黙祷をいたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日は近くから遠くから初めてお会いする兄弟姉妹も共に礼拝していますが、どこの教会でも、どこの地域でも、インターネットを通している方も、神様の視線と視点は同じです。神様は、いよいよだモーセ、いよいよだあなたと背中を押してくださいますが、礼儀を踏み外すことはしないで、礼を尽くしながら地上の持ち場立場で誠実に歩んでいきましょう。絶対祝福されますと同時に、自分の心が固くなになる、そして神様の前で人の前でにっちもさっちも動かなくなる罪の性質は誰にでもありますから、いつも悔い改めて 謙虚な低い心になって今週良い状態で歩んでいきましょう。そうすれば取り返しつかないと思ったことも全部神様が良いことに変えてくださいますから、ワクワクして期待して歩んでいきましょう。それではピアノを大きくしていただきます。どんな言葉でも神様にお願いしたいこと、告白したいこと、感謝したいこと、あの人この人、特に南田君とまた悦子さんのこれからの歩みの祝福、またこの教会の北さんの手術、そして近くで建設中のエリムの建物の1ヶ月後の完成のために、その他ご自由に心合わせ、それではしばらく声に出せる方は出してお祈りしましょう。天のお父様、今からお祈りの時を持ちます。週の初めに私たちがこの教会堂に集まってあなたの御前で祈りを合わせています。どうかエリムの建設工事が見事に紆余曲折で完成するように導いてください。また南田君と悦子姉妹、これからの歩みを大いに祝福してください。天皇お父様、北さんの手術ほか弱っている方々を慈しんでください。ここにいるすべての方々が子どもたちに至るまで神様の恵みあふれる一週間を過ごすことができますようによろしくお願いします。お一人一人の心の願いをあなたが引き上げてください。どうぞ私たちに良き悔い改めの日々をお与えください。感謝します。それではお祈りします。恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、いよいよモーセは旅立つ時を迎えましたが、しかし礼は尽くし、神様に後押しされて、そして心の固くななファラオ王と対峙しましたが、モーセも心が固くなになった時もあるし、ユダヤ人もしばしば心固くなりましたが、最終的には神様の栄光、主権が現れたので、私たちも同じような一週間の道のりをたどれるように、どうぞ手を引いてください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、新しい一週間に期待します。神様に背中を押され、固くなな心に注意しながら礼儀を尽くし前進します。神様の栄光が、神様の主権が現れることをお願いします。イエス様のお名前で期待してお祈りします。アーメン。